従って主と共に歩むものとなってください。感謝をして主の御名によって祈ります。
アーメン。
それでは今朝の御言葉を読みしたいと思います。マルコによる福音書3章の20節から30節までです、ね、新約聖書の66ページになります。マルコによる福音書3章の20節からお読みします。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪揉めして争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず強い人を縛り上げなければ誰もその家のその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。今朝はご一緒に与えられたこの御言葉を聞きたいと思います。20節にこう書き始めています。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一度は食事をする暇もないほどであった。こう言われています。この家は1章の29節で語られたシモンとアンデレの家であったと思われます。けどまるでイエス様の自分の家でもあるかのような書き出し方であります。家は誰もがくつろぐ場所であります。世の技、世の働きから解放されて手を伸ばし心もゆったりする場所、それが家であります。でもここで主イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、食事をする暇もないほどであった、こう言われています。イエス・キリストは休むことができなかったのであります。それはなぜか、群衆が押し寄せてきたからでありますし、群衆の霊的必要がまさに主イエスを押し潰そうとしている、まあ、こういう状況であったからであります。しかしここでイエス・キリストは群衆に押し潰されそうになりながらも、それでもそこで人々に御言葉を語り、御国の技、癒しの技を成し続けておられたのであります。一方で私たちが家にいる、まあ、家にいるという時は大変くつろぐのですけれども、時に私たちが家族と共にあってくつろぐことができない、まあ、こういう時があります。心も体もくつろげない、まあ、そういう時がある。なぜだろうか、まあ、それは私たちにとってそういう時もあるわけです。その一つの原因は私たちの罪であります。私たちがわがままになり、そのわがままによって家族との間で共にくつろうことができない、苛立ちがあり不満が生まれてくる、まあ、それは家族を愛し、心から信頼し、受け入れ、許すことができない、 そうした私たちの罪、こうした罪のゆえにくつろうことができないということが起こってくるのであります。これは悲しいことであります。私たちが本当の意味で魂も体もくつろぐ本当の家、まことの真の家に生きるためにこそ、イエス・キリストはここで今日私たちに御言葉を与え、また御国の技を私たちにも成し続けてくださるのであります。それは改めて今日の御言葉を学ぶにあたり、私たちが心に刻んでおきたい寛容なことであります。ここに主イエス・キリストの働きを理解できない、あるいはこれに反対する人々が登場してまいります。最初は身内の人たちとこう言われています。21節、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである、こう言われています。この場合の身内の人たちと言いますのは、後のところにも出てくるのですけれども、母や兄弟たちであろうと思います。さらには共に親戚の者も一緒であったかもしれません。母や兄弟、あるいは親戚の者もあったかもしれない。彼らがやってまいりましたのは、あの男は気が変になっている、まあ、こういう人々の噂が立っていたからである。気が変になっている、まあ、これは大変このひどい言葉なんですけれども、まあ、この言葉は言語はエクスタシーという言葉です。エクスタシー、妨害状態、我を忘れた状態、恍惚状態、まあ、こういうことを表す言葉でありまして、外に出るということを意味する言葉です。外に出る、まあ、面白い言葉です。自分の存在の外に出る、つまり我を忘れる、恍惚状態になる、でこういう言葉であります。でそこに我を忘れた人間がこの生まれてしまう、まあ、これがここで言います気が変になっているということを意味する言葉であります。でこうした噂が人々の間で立っているということは、身内の者にとってはつらいことであります。耐え難いことであったと思います。ですから取り押さえ連れ戻しにやってきたのであります。まあ今日でありますならば、一種のカルト集団に入った、自分の息子や娘がカルト集団に入る、まあそういう時に、まあ、家族が何とか連れ出したい、まあ、こういうこの心境と同じであっただろうと思います。次には立法学者たちも登場してまいります。エルサレムから下ってきた立法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた、でこう言うんですね。エルサレムから、都エルサレムから立法学者たちがやってまいりました。そしてイエス・キリストの働きやイエス・キリストの語る御言葉、そうしたことを聞いて、彼はベルゼブルに取り憑かれている、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているんだ、こういうふうに言ってたというのであります。ここで言いますベルゼブルと言いますのは、これは悪霊の頭、家の主、そういうことを意味する言葉であります。確かに主が病気を癒したり、悪霊に囚われているものを解放する、まあ、こういうことをしておられた、その御業、その働きは否定できないのです。それは誰もがそこで見聞きし経験しているわけですね。これは否定できないのであります。一章の32節でもこう言われておりました。 1章の32節で、夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取り憑かれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また悪霊を追い出して悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。こういうふうに言われているのであります。こうしたイエス・キリストの御業、イエス・キリストの働きをめぐってでありますけれども、あのナザレのイエスという男は、彼自身がベルゼブル、悪霊の頭に取り憑かれているんだ。その悪霊の頭の力によって悪霊を追い出しているんだ。そうに違いない、こういうのであります。ここに身内の人たちと律法学者たちがやってきて、イエス・キリストについてこうしたことを言うのである。身内の人たちは確かに人々の噂にいても立ってもいられずにここにやってきたのかもしれない、まあ、おそらくそうであろうと思います。一方でエルサレムからやってきた律法学者たちにはイエス・キリストに対する敵意、悪意っていうものが感じられるのである。ここには申し上げたように、身内の人たちとそして律法学者たち、まあ、こういう2種類の人々が登場してまいります。何の関係もない2種類の人々ですけれども、共通しますことは、イエス・キリストとその働きに対する無知、無理解であります。イエス・キリストの語られること、あるいはイエス・キリストのしておられる働きっていうものを彼らは理解することができ、受け入れることができないのであります。これは考えていますと当たり前なのかもしれません。私たちがこうして教会に来る、イエス・キリストの御言葉を聞く、これは私たちが誰もができることなんですね。けれども全ての人がじゃあそれを聞いて受け入れることができるか、理解することができるかっていいますと、そうじゃないんですね。そこにはやはり聖霊の導きがあるのです。神様の恵みの御業があって、私たちはこうして主を知り、主イエス・キリストを信ずる信仰を与えられたのです。誰でもがイエス・キリストを知ることができるわけではないのであります。これは私たちが知っておかなければならないことであります。それゆえにこそ盲目で固くなな心に対してイエス・キリストは次の例えによってお教えになりました。23節であります。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう、まあ、これは大変面白い表現であります。イエス・キリストは 大変私たちにですね、まあ、こうした面白い比喩でもってこの彼らに語られました。イエス・キリストの御業を見て、イエス・キリストの語る言葉や御業を見て、彼はベルゼブルに取り憑かれているんだ。彼はその悪霊の力で悪霊を追い出しているんだ。こういうふうにこの言うのですけれども、イエス・キリストはそこで言うんですね。そんなことをしたら、それは内輪もめになるじゃないか。たとえ悪霊のこの家でやっても、悪霊同士の間でこの争いをすればそれは内輪もめだ。サタンの国でもまた家においても内輪で争えばその国やその家は成り立たない、壊れてしまうのです。 国は壊れ、家は滅びてしまうであろう、でこういうのであります。これは考えてみますと、私たちが身近なところで経験し見聞きしていることではないだろうかと、こう思うのであります。どんな国でも、どんな立派な国でも、どんな平和に見える家でありましても、内輪で争いますと、それを国や家は立ち行かないのであります。でこう語られた後に、イエス・キリストは続いてこんなことを言われました。27節であります。またまず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることができない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。イエス・キリストはこうした言葉で何を言おうとしているんでしょうか。何をイエス・キリストはこの言葉で語ろうとしているのか、ちょっと私たちに戸惑ってしまうんですね。で、実はこれは、このイエス・キリストの言葉はイエス・キリストご自身が行おうとしておられることをこの例えでもって語っておられるのであります。そう理解することができるんですね。これは強盗の例えであります。まあ、例えそのものが少し私たちに違和感があるかもしれませんけれども、強盗の例えで語られています。強盗に入ろうと思えば、まずその家の一番強い人を縛り上げる。そうしなければその家に押し入って家財道具を奪い取ることはできないだろうと、こういうのであります。まあ、それはそうでありましょう。まあ、強盗に入りましても、この元気な強い人がいますと、これはこの争いになってしまって、その家財道具をこの奪い取ることができない。だから一番強い人をですね、なんとかしてまずこの縛り上げてしまう。まあ、こういうふうにこのしなければダメだろうと、こういうんですね。これは申し上げたように、イエス・キリストがなさろうとすること、それをこうした比喩で、まあ、ちょっと強盗の比喩って私たちに違和感があるかもしれませんけれども、こういう言葉で表現しているようです。ルカの福音書の11章の21節にも同じような例えが言葉が出てきます。ルカの福音書の11章の21節であります。そこにこういうふうに言われるんですね。ルカの11章の21節、強い人が武装して自分の屋敷を守っているときには、その持ち物は安全である。強い人がですね、武具を持って自分の屋敷を守っている、そうしますとこの持ち物は安全だ。しかしもっと強い者が襲ってきて、この人に勝つと頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。強い者が家を守っている、これは安心、これ大丈夫だろうと、こういうんですね。しかしもっと強い者がこのやってまいりまして、この人に勝ってしまえば武具が奪い取られ、このその財産もすべて取られてしまうだろうというのであります。まあ、ルカが言っておりますことも、今日読んでおりますところと言っていることは同じなんですね。ルカが言うもっと強いものと言われていますのは、これもイエス・キリストご自身です。同じルカの福音書の11章の20節にこういう言葉もあるんですね。同じルカの11章の20節ですね。しかし私、まあ、これはイエス・キリストのことである。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。しかし私、イエス・キリストが神の指で、神の力で、神の圧倒的な力で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているんだ、とこう言われたの。こういうふうにこの言われている言葉、それは先に言われています、この強い者がやってきて、この、 もっと強い者がこのやってきてですね、その家を守っている者を縛り上げるとこう言われたこのことと、ここで言われていることは共通しています。つまりイエス・キリストのことなんですね。イエス・キリストの働きなんですね。病気や悪霊好きからの癒し、まあ、こうしたものを人々が見て、これは本当だろうか、その力をどこから得ているんだろうか、こう人々が向かっているときに、イエス・キリストは言われたので、神の国はあなたたちのところに来ている。病気を癒してくださる。悪霊から人々を解放してくださる。そうしたことが行われている。目の前でそれが起こっている。つまりそうした仕方で、イエス・キリストによって神の国が、神の恵みの支配がここにあるんだ、ここに来ているんだ、こうイエス・キリストは言われたのだ。イエス・キリストはこのようにして、そうしたことを通して神の国、それは何か遠いところに、空の遠いところにあるのではなくて、イエス・キリストを通して、その御言葉やお働きを通してここにある、ここに実現をしておる、こうイエス・キリストは言われたのであります。イエス・キリストはそういうお方であります。今日のところでベルゼブル論争、まあ、こう表題がつけられています。そのように私でまた主イエス・キリストの御業がベルゼブル、悪霊の頭の力なんだろうか、まあ、私たちも何かそういうこの戸惑いや疑いというものを持っているかもしれない。そういう思いが生まれてくるかもしれないけれども、御言葉はこれこそ、そうしたイエス・キリストの御業にこそ神の国、神様の恵みのご支配が、神の国の神殿がそこにあるんだ、こう言われたことであります。こうしたことは何か抽象的なことではなくて、まさに主にあって私たちの家、家庭生活が本当の意味でイエス・キリストと共にくつろぎの、本当の意味でくつろぎの場になるか、まあ、こういう最も身近な問題であります。イエス・キリストを信じておりながら、主を信じて主と共に歩むのでありながら、イエス・キリストが私たちの信仰と生活のまさに頭、主人として私たちの生活を支配しているか、あるいはそうではなくて、信仰はあるんだけどいつまでか自分が中心になっていないだろうか、こういう問いかけであります。こうしてイエス・キリストの御言葉、その御業において、その働きを通して神の国、神様の恵みのご支配がそこに見えてくる、そうであればこそ28節の一つの問いかけが私たちにとって意味を持ってくるのであります。28節の言葉はこうです。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである、とこう言われています。はっきり言っておく、まあ、イエス・キリストがこういう方で語りますのは、これは非常に私たちに対する明確な強い主張をなさる時であります。人の子らが、これはもう私たち全てですね、人の子らが犯すどんな冒涜、罪や あるいは冒涜の言葉も全て許される、まあ、これは私たちが慰めを持って聞くことができる言葉であります。本当に感謝なことであります。私誰もが避けることができない罪、そうしたことはキリストにあって全て許されるんだとこう言うんですね。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず永遠の罪の責めを負う、まあ、この後半の言葉はなかなかに厳しい言葉であります。聖霊を冒涜する者は永遠に許されない、永遠の罪の責めを負うんだとこういうふうに言われている言葉であります。じゃあここで言う聖霊を冒涜する罪とはどのような罪なのか、まあ、こうした言葉を巡りまして教会の中にさまざまな議論が起こってまいりました。聖霊を冒涜するとは、冒涜する罪とはどんな罪なのか、まあ、こういうことがですね、この繰り返し教会の中でこの論争が起こり、また議論になったのであります。まあ、それは私の救いに関わる言葉として、鋭く、あるいは非常に鋭い仕方で私の心に響いてくる言葉であるからです。まあ、これをですね、私たちが聞き流してしまう。そうであれば何も響かないんですけれども、この言葉を神の言葉として聞くならば、それは私たちの心に鋭く届いてくる言葉なんですね。これはどういうことなんだろうか。聖霊を冒涜する罪とはどういう罪なのか。これは真剣な教会の中での議論、まあ、そうしたことが起こってくる。これは当然のことであろう。事実、ヨハネ第一の手紙の5章の16節、ヨハネ第一の手紙の5章の16節、新約聖書の447ページであります。ヨハネの第一の手紙の5章の16節、新約聖書の447ページ。新約聖書のかなり後半の方ですね、ヨハネ第一の手紙の5章の16節、447ページ。そこを言いますと、死に至る罪と死に至らない罪という表現が出てきます。5章16節、ちょっと読んでみますと、死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。死に至らない罪を犯している、まあ、そういう兄弟があったらその人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している場合です。じゃあ次にですね、死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。まあ、これも今日のところで聖霊を冒涜する罪ということとある意味でこの共通のことが言われているようであります。ではここで言う死に至らない罪とはどのような罪なのか、あるいはじゃあ死に至る罪とはどのような罪なのか、私が犯した今日犯したこの罪は許される罪なのか、死に至らない罪なのか、それとも死に至る罪なんだろうか、こういう思いが誰の心にも起こってくる言葉であります。まあ、そういう意味で、まあ、この最後のところの言葉はなかなかに私たちにとってこの厳しい鋭い言葉として私たちに届いてまいります。ある仲介者はこう言いました。ここで死に至る罪とは、 罪の種類を言っておるのではなくて、罪の状態を言っているんだとこういうんですね。罪の種類、まあ、私たちがこの罪を犯すわけですね。いろんな罪があるわけですね。まあ、盗みということもあるかもしれない、殺人ということもあるかもしれない、あるいはですね、この嘘を作っている、あるいはですね、そのものを奪う、まあ、いろんなことがあって、まあ、これは許される、これは許されない、まあ、カトリック教会なんかではですね、殺人、人の命を奪うということは、これは許されない罪だと、こんなふうなこの言い方もこの出てまいりました。まあ、こういうことがですね、大変この議論になってきたんですね。でも、ある仲介者が言っていますことは、これは私たちも、あるですね、この注意を払ってもよい、そういうこの理解だと思いますけど、死に至る罪は、罪のそういう種類、これは許されるけれども、こういう罪は許されない。でこういう問題ではなくて、罪の状態なんだとこういうんですね。罪の状態。つまり、どういう状態を続けているのか、どういう状態がそこにあるのかということであります。確かに、ここで死に至る罪という言葉は、もともとの言葉では、死に向かう罪という表現です。死に向かう罪。死に向かいつつある罪ということですね。死に向かいつつある罪、つまり死に向かいつつある状態ということを指しているようです。こう考えることができると思うんですね。今日のところで聖霊を冒涜する罪ということについて、イエス・キリストはこう言われました。ご自身がなさった癒しや悪霊を追放する技、まあ、こうしたこの技を見て、彼は汚れた霊に取り憑かれて悪霊の頭の力によって悪霊を追い出しているんだ、まあ、こういう言葉に対してイエス・キリストは、まあ、そうしたこのことが聖霊の御業をこの否定すること、聖霊を冒涜することだ、こうイエス・キリストはおっしゃったのである。まあ、こうした言葉を聞きますと、私たちも時に不安になるのである。自分も主の御業を御言葉で読み聞いても、なかなかそれを信じることができない、こういうことが私たちにもしばしばあるのであります。そうした中で私たちは、こうする御言葉を聞くと、私たちもそうではないだろうか、自分もそうじゃないだろうか、でこういう不安を私たちがこの抱いてしまうのであります。けれども、一つ慰めは、私たちがこういう御言葉を通して、鋭く私たちの心がえぐられる。これを私たちにとって、良いことなんですね。御言葉が響いているのだ。御言葉が聖霊によって私の心に響いている、捉えている。それはそういう仕方で私の心が導かれているからであります。ですから私がこういう言葉を聞いてそれに強く動かされるということは決して悪いことではない、良いことである。これは私たちが覚えておく、おいて良いことだと思います。むしろ私たちが心を痛めなければならないのは、そうした主の恵みを知りつつ、主の恵みを知りつつそれに固くなり反抗し続ける私たちの罪です。主の恵みを知りつつ固くなりこれに反抗し続ける、つまり先ほど言いました罪の種類ではなくて罪の状態ということですね。恵みを知りつつもそれに反抗し続ける、そういう状態にある、これが問題にあるということであります。聖霊を冒涜するということは聖霊を犯し続ける、怪我し続けることだ。ある方がそう言いました。 聖霊を冒涜するということは聖霊を犯し続ける、聖霊を冒涜し続けることだ。そういう状態、そういう罪の状態ということをこの言っている、まあ、こう私たちはこの考えることができる、まあ、そう考えますと私たちにこの少しよくわかるのではないかと思います。聖霊の働きというのはこれは私たちにとって継続的な働きである。聖霊が私たちに働いてくださるというのはこれは継続的な働きなんですね。今私たちが教会で御言葉を聞いて御言葉によって私たちがその恵みを受ける、これは継続的な働きですね。一回だけのことではありませんですね。そういう聖霊の継続的な働きにこれに頑強に抵抗し続け、こういう罪、これがここで言われていること、こう考えることができるのであります。聖霊の働きを、聖霊の働きは恵みの働きであります。それを私たちが拒み続けるということは決して小さくないことです。イエス・キリストは神の子などではない、主イエスの許しなどは全く私には必要ない、こう言ってこれに固くなに抵抗する、拒み続ける、こうしたことが問われている、こういうことができると思います。ただある仲介者は続けてこう言いました。こうしたことは私たちには本来ありえないことではないか、こうしたことは本来私たちにはありえないのではないかとこう言うんですね。それはなぜかと言いますと、イエス・キリストによって恵みを与えられる、信仰を与えられるということはそこに主の確かな働きっていうものがあるからです。私たちが教理問答の中でですね、今教理問答をご一緒に学んでいるんですけども、有効証明というこの、教理教えがあるんですね。有効証明、神様が私たちを御言葉によって召してくださるのは有効な、つまりただ呼びかけて、ただそういう言葉ではないんですね。神様の恵みの働きは御言葉を通して有効に確かに私たちに届けられる、それを私たちが答えることができる、そういう恵みだったことです。ですね、神様の恵みの働きっていうものは本来そういうものだ。だから本来はこういうことで、こういうことは私たちにありえないんじゃないかと、こういうふうにこのある方は言いました。それは私たちにとって感謝のこと、嬉しいことであろうと思います。けれどもこの御言葉の言いますこともまた私たちが聞かなければならないことであります。けれどもそのありえないことが私たちに起こるかもしれないという一つの警告の言葉としてこの言葉は語られているようです。ですから私たちはこれをしっかり心に刻んでおきたいのであります。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も許される、これは私たちが決して忘れてはならない言葉ですね。それは私たちがこの恵みの言葉として聞きたいことであります。そうであればこそ、そうであればこそ、それに続くしかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず永遠に罪の責めを負う、こう言われた言葉はさっきの約束を打ち砕いてしまう言葉ではなくて、むしろだからこそ主の許しの言葉に私たちはしっかりとどまるべきだ、こういう主の警告の言葉 励ましの言葉として私たちは聞くべきだと。私たちが時に主の御言葉に頑強に抵抗する、こうしたことが私たちに起こってくるかもしれないけれども、主は私たちに御言葉を通して聖霊によって私たちに信仰を与えてくださった、それは私たち人間の思いを超えた確かなことである。だから私たちはその主の恵みにしっかりとどまるべきだ。そうでないと私たちが永遠のこの聖霊を汚す罪を私たちが犯す、そうしたところに私たちが置かれてしまう、立ってしまう、こういう警告をも御言葉は私たちにしておるのであります。聖霊に導かれてイエス・キリストを真実に知り、信じる者、信じてそこにとどまる者、そうした信仰者は私たちに語られたイエス・キリストの恵みの言葉、恵みの言葉とともに働く聖霊の御業に真摯に応えて生きるものである。もちろん私たちは時に罪や失敗を重ねることがあります。これ私たちそうなんですね。しかし罪や失敗を重ねながらも、だからこそ日々に悔い改めを持って私たちは生きるのです。悔い改めは恵みなんです。何か私たちが悔い改めるってのは、これは自分はダメなんだ、そんなふうに私たちは考えてしまうかもしれませんけど、そうではない。悔い改めるということは恵みなんです。御言葉を通して私に悔い改めの恵みが与えられる、つまり主に変える、こういう恵みが与えられるということは私たちにとって幸いのことです。その恵みに私たちが絶えず変える、こういう意味で私たちは主の恵みに生かされて生きることができるのであります。今日の御言葉をそうした意味の中で私たちが受け止めていきたい、そして主と共に歩んでいきたい、そう願うのです。お祈りをします。恵み深い天の神様、もうこうして導かれて兄弟と共に新しい週の始め、8月の最後の真実の礼拝を導かれて感謝をします。どうぞ私たちが今日与えられた御言葉を通して、あなたが私たちにいつも与えてくださる御言葉を通して、その御言葉を信じて歩むものとならせてください。願いながら今日ここに来ることができないものがありますならば、神様どうぞ帰り導いてください。感謝をして主の尊い御名によってお祈りします。アーメン。